はい、こんにちは、大竹誠です。今日は4月の14日水曜日、今日のパートナーは
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。
そして水曜日は
今日は喉のためのお茶、飲んでます。伊藤あずこです。
そうですか。やっぱしね、この後いろいろ準備があるから
ということで、準備があるからっていうか、その準備やってたらちょっと喉痛めたっていうか、
準備って何？
そうですね、はいね、はい、今日はこの後モノマネを誰かがやんなくちゃいけないというね、
まあ、やらなきゃいけない、すごい重荷っぽく ね、あれですけどね、
ちょっと昨日あたりから大竹さんの後悔が見え始めてるんです
けど、なんでですか、こんな楽しいことないじゃないですか、
そうですか、
わかんない、そう言いながら夕べ聞いてはっつっていやいやいやいやっつって、
はい、ね、私もいろいろやったんだけど、あまり似てないみたいじ
ゃん。日々ね、いろんな方なさってますよね。大竹さん、金曜からね、
いろいろやってるんだけどね。なかなか、やっぱりなんかこう、モノマネっていうのはさ、まあなんかこう、面白くするにはある種のデフォルメっつうかね。
そう、特徴のね、一番の特徴、きっと。
か。
なるほど。
振り抜く。だから、
そう。
昨日までいろんな芸人さんたちがやってくれたんだけど、はい、やっぱしなんか似てっても、あんま似てるなと思うのと、それからでもやっぱりちょっとデフォルメしてなんかこう、特徴を出さなくちゃいけないなみたいなのがやっぱしあって、もう阿佐ヶ谷姉妹なんか全然ダメ
いや面白かったですよ、私聞きましたけど
出来上がってないものを見せてる。
2人で、なんか言い合っての、昨夜面白かったのよね、なんつってそこが面白かった聞いてた聞いてた。
まあまあね、大変だよね。ケイタロ君も準備してるっていう噂が出てた
からね。そう、だから今日、私事ですけど、この生放送の前に、ちょっと今週私のラジオが、録音なもんで、ケイタロさんと録音してたんですけど、曲がかかるたんびに練習してみたりで、そわそわしちゃって、試験前の学生さんみたいになっちゃって、
なんか反復しようっていう感じ
で、結果わかんなくなるっていうね。
迷っちゃって
、迷っちゃって、
迷路に突入。
さっきの方が似てたでなんつって、面白いね。
じゃあ早速ですが、
はいはいはい、
そう。じゃあ早速ですが、北郎さんですか？違う。
オノマトペ、オノマトペ、かわいいんだよ、かわいいんだよ、大竹、ちょっと。今の気持ちは、もりもり。あ、適当なこと言っちゃった。ごめんなさい。いや、似ないんだよ、これね。2時半までやったの、夜中。
似てないね。
いや、骨格が似てるからさ。
似てるん
だ。いけるんじゃないかと思って、ずっと、オノマトペってやってた、どんどん長州力さんみたいになっちゃって。
切れてますか？切れてますか？
切れてないです。
今の北郎さんのモノマネ、田中真紀子さんはどんなふうに思って
ますか？やめてくださいよ、本当に。私はね、そういうこと言われましても、何にも北郎さんのね、モノマネとかやったことないんですよ。むしろね、私の声がよくモノマネされるということで、目白の方のね、お宅よく遊びにいらしてください。ありがとうございました。
すごい、すごい。
これ完成品ですか？
田中真紀子一本でやってきたんですよ、私。
完成品、
完成品。
完成品だね。
似てんのかな？それは。
これはいつからやってたの？いつ頃やってた
よ。物心ついた時からも田中真紀子さんやっておりましてね、本当にうちの妹の小学校の同級生に田中真紀子さんの息子さんがいらしてね、その関係もあってちょっとふざけてずっとやってたんですけど
もうフレーズがオリジナルですもんね、普通の会話もこれでできますもんね。
そうなんですよね、目白のお宅よくいらしてください。なんか目白だった気がする。
目白です、目白。
あ、まあ分かんない、格英さんのお家が目白だったっていうだけなんです。
それであれなんていうか、芸能界入る前なんかはもういろんな人のことやってたっていう噂って聞いたけど、
私ですか、芸能界、それを申し上げんなら、中森明菜なんですけれども、中森明菜をずっとやってたんですけれども、私が中森明菜やりたいんですけどね、友近さんとかすごい面白くなさってるんで、それ以来封印しております。
ああ、そうか、骨格が似てなくても似てるじゃないか。
そうなんでございますよね。本当マキコさんもね骨格全然違うんですけど。
七変化すごい。
ねえ。
いや本当に。
さすが芸人だよね。
違うんですよ。本当にモノマネができなくて、うん、で北郎さんもだいぶなんか踏ん張ったのよ。うん、できたら、うん、今日のメンバーからやりたいなと思って。うんうんうん、でもダミちゃんはもう絶対にないから、うん、北郎さんの方が骨格近いかなと思って手出したところ。うんうんやっぱ行かないよね。
私の真似って誰でもできるって聞いたんですけど、
私もそう聞いたんですけど声がねやっぱ割れるんでしょうね。
しようと思ったんじゃないか。 それ
そうなんですよね。
私の真似すごい簡単ってみんな言う。
あ、そう、
はい、
ああそうそう、ちょっとねっとり喋るとあのニュアンスが出やすいんじゃない、
うんうん、
でもそうだからモノマネを普段しない分、うんうんちょっと面白いのがこうやってその人の喋ってる音とかめっちゃ聞くと聞いてることが楽しいっていうかさ、普段そこまで
そうみんな違うから楽しいですよね。
でもあのなんか俺なんか思うけどやっぱりこれ音に敏感だっていうのはさ結構耳が良くないとダメで、
うん
うん、俺はもう生まれた時から音痴じゃん。俺はもう
音痴、産声が音痴だったんですか？産声がもうすでに
産声が音痴だったの。産声も音痴だし
逆にどこがキー外してんだろう、うん、産声って
前にも話したけどうちの親父が鼻歌犬と鼻歌歌うと飼い犬が吠えたっていうくらいね
伝説
すごい遺伝
遺伝なんだ
ね。遺伝的なやつなんです、
ね、うん、だからねモノマネなんか手出そうとはもう絶対思わなかったんだけど、ね、
でもめちゃくちゃ今週なさってるじゃないですか、
うん、してるよ今週はね、
うん、そう考えた原口秋政さんってすごいんですね。
いやもういいもうもちろん原口さんもすごいし、
もう本当あいつはもうな、うん、あの犬の嗅覚に匹敵するようなな、うん、
すごい耳がね
耳がね、
こんに、うん、こんに、うん、こんにちは光浦靖子です。大竹さん聞いてよ。
田中やきこ、あきこみたいな。
田中まきことちょっと近いんですけど、光浦靖子です。ダメか。これもダメか。
光浦ちょっとあるだよね。
大久保さん。
大久保です。できない、できない、できないのよ。
ああすごいね。
あでも声の感じっていうか、うん、そのトーンは大久保ですっていう、うん、いつもそんな感じです、
う
ん
う
ん。
そう。
さて、
はい。
それじゃあ
本番だ。
今日は。
はい、
いろいろやってまいりましたが、はい、何か結論に達しましたか？
うん、さっきね、うん、あの本当に私の中では、うんうん、北郎さんか光浦さんで行こうと思ってたんですけど、うん、急に出来上がったんだよね。
うん、急に出来上が
った。喋ってて、
はい、
いいですか？
朝の番組中やった、はい、合間に出来上がった。
ちょっと見るか、ちょっとお茶飲みますね。
はい、まあ、はい、ひとまず、うん、改めて今日初めて聞いた方もいると思うんで、はい、説明すると、
説明して、
あのゴールデンラジオモノマネチャンピオン決定戦先週金曜日に突如始まりました。
始まっちゃった。
ゴールデンラジオの出演者がゴールデンラジオにまつわる人なら、大竹さんでも各曜日のパートナーでもリポーターでもスタッフでも、もうどなたかスタッフなら。モノマネ OK ということで、まあ、誰のモノマネが似ているか各曜日で予選を行って代表選手を決定して、で来週ですね全曜日の中でゴールデンラジオのモノマネチャンピオンを決定するという、
はい、
突如始まりました。ちなみに、はい、金曜日はドブロックの江口さんのタブレット潤さん、月曜日は頑張れルーヤがやる阿佐ヶ谷姉妹さん。
似てたよ ね
似てたね。
聞いた聞いた、
ね、
似てた似てた。
で昨日火曜日は春菜愛さんがやる室井優月さん、うん、これらの代表に決定いたしました。残り2曜日ですね。
昨日はなかなかの勝負だったけどね。
そうですね、
具合がね、
危険もありましたよ、たくさん、ね、
タブレット潤が負けたからね。
おかしいな、メドレーで負けるってあるの？
メドレーで負ける。
めっちゃやったんだよ。
すごいやってますよね。
大竹さん、室井さん、佐哲さん、金子さん、太田さん、ダミさん。
もうでもタオルと順のあの大竹まことですけどってこう腹立つなあいつも。
ただちょっとに一番似てたの大竹さんだった気がする。ジュンさんの聞いてて、なんかね。うん、
俺あんなにゆっくり喋ってる。
ああそうそうそう、なんあれなんだっけ、なんか
大竹まことです
なんだっけな、
大竹秀次です
とか。ためがすごいですね。
ねえ、
ね
え、いやだ、俺だから、まあ、ね、あと10歳年取ればああなるかもしれないけど今はそんなんじゃない。はいはい、大竹まことです。
はいはい、はい、大竹まことです。
こんな感じだと思う。
提督10年後いくつ？
10年後生きてたら81ぐらいじゃない？
お祝いしよう、う
ん、やば よぼじゃん。
なんだと？
そうなんないかもよ。
年男。
逆に戻ってて若くなってるかもしれない。
玉とかシュッシュなんですかね。
何が？
玉。
玉？
金玉の話ですか、ね。
いろんな玉が。
はい。
玉。いろんな玉がありますが。
もうすでにもうとっくにシワシワです。それ。
あ、そうなんですか。
干し柿みたいな。
うん、干し柿かどうか自分で分かりませんけど。
逆に玉がシワシワじゃないことってあるんですか。
うんうん、玉張り切ってるやつあんまりいないと思う
ね。若い人もシワシワ、うん、どうなんですか。
わかんない
です。じゃあ今日は皆さんの玉事情をメールで。
何、うんうん、ですか玉事情。玉をモノマネ
やる、モノマネやろうとしてるんだから、はい、玉事情はなくていいだろう今日。
ダンミツさんモノマネってないの。
や
ん
ないの。できないですモノマネ。
はい、できないダンミツがなんか頑張ったらしいという噂は聞いております。はい、
なんかやらなきゃね、お、うん、ろすって言われたから、
う
ん
はい、いや、おろす
パワハラだ、パワハラがあった
んだ。そんなパワハラなかったっ
すごかった、なんかペットボトルの水をほっぺにグリグリされ
てなんでそんな嘘つくの？その脅し方が分かんないけどねそれがね、
はい、さあ、
はい、
そんなんでえ、やってないでしょまだ、
はい、
今から、
あ、じゃあ、
うん、
はい、
誰からやる、
はい、うん、え、もちろん
だから出演者の中からだからね、うんはい、ちょっとあれですけどね、
今日は朝子、
はい、
はい、うん、
行きますよ、
はい、いいですよ、
ブロンズ好きでございます、大竹新規交流録金子まさる先生です。
雨舐めてるお前、
結構似ませんか昨日の春の愛ちゃんの聞いてて、私そんな喋り方じゃないなって思ったんですけど、さっき急にベロをほっぺたに入れたら、すごく似たんですよ。大竹、これ、怖くないですか？大竹新規交流録。大竹新規交流録。室井茂です。あたし、うちの旦那がそんな人じゃありません。
室井茂じゃないです。室井茂。
室井
ゆず
きだから
、しげるじゃないです、
しげるなちょっと、
しげるではないです、
室井ゆずきです。昨日の春のあたりもの、もあたちの喋り方はそんな喋り方じゃありません。
もう何回も再生されるんだっていう、
だいぶ似ませんか、すごく似ませんか、偶然です。
春のあよりかはな、似てるような気がするけども、う
ん、絶対似てます、うん、あーちゃんのは大竹さんの感想があってて、うん、全然似てないと思いました
お前いくらでもできるな、
マジで私の喋り方はこういう喋り方、うん、旦那に
酔っ払ってる、酔っ払ってる、
うちの旦那に聞いてください、うん、
焼酎飲みすぎ
だ、大竹誠先生、こういうの、
はいはい、
中杯飲みすぎだ、金子正先生、
わかりました。長かったね、モノマネ。
いくらでもできますよ。
似てる。突発的に。
突発的にやったら似たん。もう本当はもともと踊る大捜査線の柳葉さんの真似しようと思って、目をほっぺつに入れて、すごい似たんですよ。
突然ね。
柳葉はどんなの？
喋らない。柳葉さん。
室井
管理官の時の柳葉さんですよね。あのベロをこうほっぺに押し付けて、中が膨らむっていう。
ああそう、
いつも飴を舐めてるかのような。
それをやりながら。
ただ喋らないんですよ。で、偶然ですけど、あの役名も室井って言うんですよ。すごくないですか。
そうですか。
室井さんはみんなほっぺさんに。
すごいですね、田中真紀子さん。
そうなんでございますよ。本当に田中真紀子はね、やりやすくて怖いぐらい。ありがとうございます。
もう何でも
ひどいよこれ、
はいはい、まあこれだけやられた後に壇蜜が ね壇蜜は何か頭の中にやるイメージはあるんですか？
なんかやれって、
うん、やれって言われたから、
うん、はいはい、
あの、うん、警視庁の郡山
さん、うん、お
かっこいい、
すごい、
じゃあ、うん、今から言う情報は、うんうん、今の交通情報じゃありませんよ、うん、ということをね、
ありません、これ似すぎてたらね、郡山さんが情報喋ってるかと思っちゃうからね、
まあ BGM が流れてないからね、
はい、うん、流れた方がいいですか、うん、
流れた方がいい ね、うん、流せる、流るのかね、
間違えちゃうかな、
うん
うん、
間違えるやめときましょうかね、
ああ間違えちゃう、
間違え本当の情報かと思っちゃう、
いやでも似せるにはもうさ間に合うんなら、
今から から言う情報は嘘なので、うん、で皆さん信じないでくださいね。室井
さんはずっといる。
コーヒーやめさんじゃないですよ。
村井うるせえ。
そうですか。これ腹の中にないんですよ。
頼むから元に戻してくれ。
明日声出なくなるんじゃないかな。
本当だよ。本当だよ。
ここ痛くなり
そう。気を
つけて。
じゃあ音が出る。
はい。
じゃあ今からの情報は嘘です。
嘘です。今としてです、
はい。頑張ります。
はい。はい、郡山さんです。
意見。
わあ、それっぽい。それっぽい。
文化放送交通情報です。警視庁から郡山さん、お願いします。はい、お伝えします。圏央道外回り、牛久阿弥インターを先頭に4キロ、つくば牛久インターから渋滞しています。北関東上りは、湾岸市川1キロ半の渋滞。アクアライン風が強くなっています。
嘘ですよ、嘘ですよ。
橋の部分最高速度40キロの規制が続いています。この時間も首都高速全線順調に流れています。その他、井の頭通りの上りは吉祥寺駅前で流れが悪くなっています。警視庁からお伝えいたしました。ありがとうございました。警視庁郡山さんでした。
違うよ。
次の交通情報は2時50分頃お伝えいたします。
嘘です。嘘です。
素晴らしい。
似たよね。
ちょっと。
おお。郡山さん似たじゃん。
似てました。よかった。おお。
まあ音楽の助けもあったけど。
うん。
それにしても。
空気感が良かった。
なんかね、声とかそういうんじゃなくて空気感が。
そう。
はい、も
うそうなのよ。
ね、まあモノマネってやっぱし、なんかそういう空気をも持ってることなのかもしれないね。
よかった。
うん。生まれて初めての。モノマネでしょう。
よかったです。
郡山さん来た。
来た。
しかもご本人役もちゃんと。
うん、
ね、
ご本人役もね。
本人もやって。
自分も出てきて。
ああ、これはね。
あれ優勝候補来たんじゃない。優勝候補
来たかもしれないですね。
もう水曜代表をお許しします。
まあ俺ね、なんか水曜これ2人とも代表にして、うん、春の灰を落としてもいいくらいだ
よね。来た。来た。
春の灰いらない、いらないかもしれない。
愛さん怒りますよ。
いいんだ、あいつは別に。まあ、
めっちゃいい。
本当にね。
うまい
ね。やるね。
よかった。
空気感よかったね。
ちょっと驚いたよ。
いいよ、いいよ。
これでいいですね、うん、今日はね。う
ん、いや、慶太郎さんも死ぬほど練習したんだから、やんなさい。
僕ら明日、もう明日に温存した方がいいんじゃないですかね、これね。
だって、明日だって、うん、いるでしょ。
明日一応、三浦さんと、ヒコロヒーさんと、
ヒロコヒーヒコロヒー。
ヒコロヒーさんと、ですからね。
誰がいるんだと、誰
がいる。あともういないですよね。
じゃあ今日やったって同じメンバーなんだから今日やんなさい。
いや、やめますか、はい、これめちゃめちゃもうやりづらい。
めっちゃ練習してたから、うん、で似てるよ。
似てますか、
はい、
これちょっとわかるかなっていうやつなんですけど、これいきなりやった方がいいんですかね。どうですかね。
うん、いいんじゃない。
まあそれお任せ。
じゃあいきなり、ね、はい、いきなり、はい、もうびっくりしてください。全部お付けして8980円。しかも消費税込みで8980円のお届けです。さあお申し込みはフリーダイヤル 0120-333-200-333-200番。本日も誠にありがとうございました。
いやな言い方、
はい、
今のありがとうございました。顔見てました、まあね、ああ、ひどいよ、うん、
は
い、
ハピネスクラブの朝岡さん。
朝岡さん、
朝岡さん
だ。
みんなマニアックな、まあね、これで喉やっちゃってんだから。
喉やる、まあね、ありがとうございました、まあ
ね、うん、最後の上から言うのがポイントです
。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あれはね、やっぱしね、まあ、定番みたいに聞き、私聞いてるからね、はい、
で一回値段の本当の値段の時に一回息吸うんです、
うん、本当の値段言う時に
ダミスもモノマネ研究してるじゃねえか、はい、お前も一回息吸うとこまで、ね、
結局 ね人の詳細を聞きますよ ねモノマネやる時って ね
そうか、すごいな。はいはい、じゃあどうすんの。ケータロクのエントリーは今日にすんの。
いいんじゃない。やりましたから今日ですね。
お前も3組割で十分だろう。だって
大竹さん、たまには、うん、あの、うん、水曜日代表出て、
いやいや俺にはそんなこと言ってない。いやいやいや、どうもどうもどうも、稲川淳二でございます。
だからメンバー出す。
毎日ね、はい、あの大竹さん毎日新作を出すっていう、はい、今ミッションがね、
大変な。あと2回残ってる。
あと
1
回残ってる。
まだ明日。
明日
もあり
ますからね。さあ、ということで、じゃあ、はいはい、ゴールデンラジオ、うん、モノマネチャンピオン決定戦、うん、皆さんから投票をお待ちしております。あさこさんの室井ゆず
き。ありがとうございます。うちの旦那。
俺はもう昨日まで途中でクオリティが低いから中止にしようかと思ってたぐらいだからね。
なんと水曜日はすごくクオリティが、うちの旦那もすごいこの子が好きなね、ね、変わりやませんね。
もうアクリル板がなかったらあの鼓膜が破れるんじゃないかぐらいの大
音量で。そんなことないです、やめてくださいよ。
で、はい、壇蜜さんの郡山さんか、はい、交通情報の郡山さんか、うん、私のハピネスクラブ浅岡さんか、
浅岡さんはなんか顔込みでや、ね、映してほしいです、ね、いやしい、
ありがとうございました。あの嫌な斜めの顔もね、
はい、ありがとうございました、はい、
やめろっそれと朝子の
室井さん
、はい、ね、この3組が今日エントリーでいいのかな。
はい、はい、じゃあ、ね、投票ゴールデンアットマーク JOQR.net、 GOLDEN アットマーク JOQR.net、 ファックス0354031151、ファックス0354031151でお待ちしています。あのツイッターも、はい、ツイッターでの投票ももうアップされますかね、う
ん、え、私郡山さんに土下座した方がいいですか、
ね、似てたからいいよ、めっちゃいいよ、はい、うん、
ね、ツイッターでも投票ができますので
、もう投票待ちしております。決定でもいいよ
はいはい、そういうわけで、はい、慶太郎くん、
はい、昨日ですね、うん、はい、福島第一原発の処理水、海洋放出が、はい、まあ、決定いたしました、はい、2年後をめどに開始という、まあ、決定の方針をですね、まあ、打ち出したわけなんですが、はい、まあ、それに対してどうなんだという、まあ、記事各紙載ってるんですが、まずこちらからいきたいと思います、うん、東京新聞ですね、はい、廃炉のため浮かぶ矛盾とあるんですが、うんうん、東電と政府は処理水を処分すればタンクを解体して空きスペースが作れると主張してきた、東電は敷地を確保して原子炉内に溶け落ちたデブリの取り出しに向けた模擬実験施設や訓練施設、それ以降に取り出したデブリや使用済み核燃料の保管施設などを設ける計画という。しかし空きスペースを確保できるのか、処理水の放出は東電の計画で30年程度かかる、うん、そして、まあ、これで終わるわけではなくて、そもそも汚染水の発生がゼロにならない限りタンクは必要であり続ける、うん、で、まあ、これは書いてないんですけど、うん、まあ、この10年で溜まってもうスペースがいっぱいですよって言ってるものを30年かけて放出する、うん、で今後も出続けるって考えると、うん、果たしてこの空きスペースできるんだろうか、うん、むしろこう溜まっていくペースが多いんじゃないかとも思ってしまう、まあ、こういう計算になります、
はい、10年かかって溜めたものをね、30年かかって流すと、はい、その間にも汚染水は、まあ、溜めている、はい、ね、溜めていて、ね、処理に回してるっていうことなんだろうけども、なんかこう10年かける割にはなんか入りとでのバランスが合わない気がしてしょうがないねっていう感じだけどね、うん、はい、はい、あとあれだね、俺は普通に思うのね、うん、なぜ貯めてたんだと、うんうん、危険だから貯めてたんじゃないのかと、はい、普通そうだよね、はい、うん、タンクがいっぱいになったから放出するっていうのは、じゃあ危険だからっていうのはどこ行ったんだと、はい、というのは一つ、うん、それと希釈して放出すると、うん、まあ、これはまあね、薄めると、うん、で海水で薄めるって言ってるのね、うん、で今あるのをここに海水足して薄めて海に流す、うんうん、これ論理的に合ってるの？なんか
海水で薄めるの下りがちょっと分かんないです
今あるのを海水で薄めて海に流す、はい、
その海水は
その海水はっていう、うん、遠く持ってって大きな海にやるのと、うん、なんかどこが違うのよく分かんないよね、うん、希釈してっていう意味合いがね、うんうん、ああ、だけどももう政府の方針でこれを決定したって言うんですけど、は
い、方針を決定したという、
地元の漁業者の理解は先送りになってるね、北谷慶太郎君、
こちら毎日新聞、まあ、漁業者の理解先送りという、まあ、まさにその見出しが出てるんですが、漁業関係者は一貫して海洋放出に反対している、うん、そして政府東京電力は2015年に関係者の理解なしにいかなる処分もしないと約束、うん、処分に向け政府がどう地元の理解を得るかが焦点だった、はい、ですが、うん、方針としてはこうなったということになります、うんうんうん、
この論からいくと、いかなる、処分もしないと、はい、ね、関係者の理解なしにいかなる処分もしないと、
うん、
漁業関係者は関係者じゃないって話になっちゃうね。
一番の関係者ですよね。
関係のど真ん中だと俺は思うんだけど、はい、うん、まあこういうふうにね、約束してと、うん、約束してたと、そういう、うん、そういうことを約束してて、これを今保護にしてるっていうのがね、うん、さ、漁業関係者は約束したらじゃんと、
うん、
ね、それなのに流すのと、ね、今まで漁業関係者はもういろんな対策を講じて、うん、でしかもなんか試験的に集めたり、はい、いろんなことしながらやっとここまで、ね、状況が回復して、うん、でこのあとやっと今からなんかこうちゃんと
本格操業に向けた動きがようやく始まるっていう、
できるんじゃないかっていう矢先のことだからね、うん、はい、まあその漁業関係者は当然僕たちとした約束はどうなるんだって思ってるだろうね、うん、はい、それとあれだね、慶太郎君、はい、なんか近畿大学があれだよね、はい、いろんなこと研究してたんだね。
そうですね、うん、これあの、まあ、国会の質問でも今年の2月に出たということなんですが、うん、まあ、問題のこうトリチウムですね、
はい、
まあ、これを普通の水と、まあ、化学的な性質が似ているために分離が難しいというのが問題なんですが、うん、そんな状況に一石を投じるかもしれないのが近畿大学の研究で、2018年6月にトリチウム水が普通の水と混ざっていても分離回収できるフィルターを開発したと発表してたんですね、うん、
はい、
まあ、これが2018年のことで、近畿大学は発表後も品質改良を進めてきたんですが、思わぬところで実用化への壁があったというんです、うん、研究で中心的な役割を担ってきた井原特別研究員は、さら、うん、なる研究のために政府系の補助金を申請した、
うん、
なんですが、去年の夏の審査で通らなかった、
うん、
それだけではない、実用化に向けて、まあ、大量のトリチウム水を扱った際にどんな課題が生じるのかを試験する必要がある、
うん、
なので大量の放射性物質がある場所といえば福島第一原発、その福島第一原発の敷地内で試験が行えないかということを打診したそうなんですが、トリチウムをすべて除去できないと試験の許可が出ないかもという返答を受けて、私たちの考えを支持するものではなかった、
はい、ね、答弁が 断ったんだよな、そういうことですね、そういうことだよな、
はい、
うん、
まあ、この良い技術なら開発を進めればいい、うん、だが政府や東電の行動からは開発を妨げようとしている印象すら受けるのだが、うん、こちら特報部東京新聞の紙面になってますね、う
んうん、ね、これは近代ってあのマグロの養殖とか、
はい、
まあ、ね、いろんなことをやってて、これがトリチウムの除去を研究してたと、で、なんか付着するようなものを見つけて、これでいけそうだと、いけるんじゃないかと、研究を続けさせてくれと、うん、まあ、国としては補助金の方をね、少し出してくれてもいいんじゃないかったら、その補助金が却下されて、しかもその上に、この福島第一原発の敷地内で、いろいろやろうとした実験も、二べもなく断られたということなんだけど、これはさ、まあ、これね、近代18年に成果を発表して、その後に補助金をし、ね、出してくれって言ってるわけだから、18年、19年ぐらいの話じゃないね。
はい。はい、
ここで、これが聞いてもらえないってことは、この処理水を放出しようっていう案が、この時点ぐらいからもう、かなりあったんじゃないかなって、まあ、想像ですけどね、
流そうぜっていう
のがあったんじゃなきゃね、
うん、
これこう大変な研究だから、うん、お金出してどんどんやっていこうよって言えばいいわけだから、
試してみたことになりますよね、そうこれでいけるなら、はい、うん、
ね、うん、だからこの国がとっても消極的だったっていうのが、まあ、この記事のとっても気になるところだね、
はい、
はい、
で、この方はこういうことを言っています、
うん、
麻生財務大臣は13日の閣議後の記者会見で、はい、東京電力福島第一原発の処理水について政府が海洋放出の方針を決めたことに、まあ、理解を求め、そしてこう言いました、科学的根拠に基づいてもうちょっと早くやったらと思っていた、飲んでもなんてことはないそうだと述べたと、
うんうんうん、 あの今日の朝あの 杉村太蔵さんがあれだよね、あの麻生さんが飲んでも大丈夫って言ってましたねと。だったらみんなであの、うん、飲みゃいいじゃんみたいな、ちょっとまあ結構乱暴だけど、うん、まあでもこの麻生さんもちょっと随分、うん、踏み出した発言をしたなと、う
ん、本当に飲んで大丈夫なんですか。
まあ、麻生さんがそう言ってるんだからね、ああ だったら飲めよって話になっちゃうじゃないね、はい、この辺はまだただね、まあ、あの放射能 そのどれだけ希釈して、うん、まあ、今ねみんなどこの国もトリチウムは出してるわけです、はい、海に放出してるわけです、
うん、通常の原発でも出してる、
うん、はいはい、それよりももっと薄めて政府は出すって言ってるんだから了承してくれよと世界に向けて言ってるわけだけど、まあ、あの中国と韓国はそれに対して、まあ、随分あの厳しい意見を日本に向けると、アメリカはそれに対して、まあ、ちょっとあれだね、あそういうことも理解していいんじゃないかみたいな発言で、まあでもこのまだこれだけの意見だけでね、世界がどう見てるのかは分からないからね、はい、ただその辺もかなり気にしながらこれを確実に進めていく方法って、うん、まあでもあるのかなっていうのがね、うん、まあ、さっき言った一番最初に慶太郎君が言ったみたいに30年かかって放出するのと、はい、量が増えていくのと、うん、こうタンクのバランスが取れねえじゃねえかっていうね、うんうん、この辺の意見もあるんだろうし、まあ、またこの30年っていうね、いつもなんかこうキーワードのように出てくるね、はい、何年後にがもう30年後にまでにはとかって、30年後にはとかいろんなことが、気候変動のことでもね、うん、全部30年って、はい、もう生きてないじゃん言った人、死んでるよ俺はもう。
わかんないよ、それはわかんないけどね。
そういうふうになんかこう、うん、まあ少なくともさね、3年、うん、4年とか5年ぐらいならまだわかるけど、うん、いつも30年なんだもんね、うん、さあ今日も始めましょう。